聖書を拝読いたします。コリント2の3章18節をお読みいたします。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の349ページ、第2版をお持ちの方は新約聖書の318ページにございます。コリント2の3章18節をお読みいたします。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるものです。以上となります。平山広江先生による説教、キリスト教を切るシリーズ2、地上の人生と題しましてですね、じゃあお願いいたします。
でしょうか。私あんまり元気じゃなかったんですけど、やっとバンコクの生活少し慣れてきてちょっと元気になりました。昨日はちょっと美味しいものもいただいたりもしまして、体力が回復しまして、本当に感謝したいと思います。ちょっとバンコク物価が高いので、ちょっといろいろ節制して生活して痩せるしちょうどいいかなと思ったんですけど、結構力が出ないですよね。なので、上手に生活を後半していきたいなと思っています。最初にあたってね、お祈りしたいと思います。愛する全能の父なる神様、日曜日の朝、みんないろいろあったかもしれませんけれども、教会に来て礼拝を守ることを選択したこの愛する方々を主が今覚えてください。どうぞいろいろな煩いを今主の足元に置いて、そして今私たちの心を神様あなたに向けさせてください。私たちは求めています、飢え渇いています。あなたの言葉が欲しくて、あなたのリアルな姿が欲しくて、どうやって明日から生きていったらいいのか分かっているようで分かっていない私たちの人生の歩み、主よあなたから教えてほしいと思っています。聖書にそれが書いてあると分かっていても、私たちは聖書をゆっくり読むことができずに、そして私たちはクリスチャンでありながら憂える毎日を過ごしています。主よ今日私たちに希望を与えてください。私たちに答えと解決の糸口と、そして道を照らしてくださるようにお願いいたします。私自身は小さなものですが、主よこのような小さなものを立たせてくださって感謝いたします。主よ私は消え去っても、主よあなたの言葉は永遠に残りますから、私たちは主の言葉を、そして主の栄光だけを崇めるものとして、これからの人生を主が責任を持って導いてくださることを期待いたします。今日あなたを崇めます。主よあなたの答えを信じます、期待します。主よこの場に臨んで、あなたが主人公で、主が聖霊で満たし、私たちの心を開いて理解する心を与えてください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ですね、私なんかちょっと変わった斬新なテーマをつけるのが好きなんですが、キリスト教を切るという題名のもとはね、時代劇が好きだっていうところから入ったって言いますけれども、先週はね、誕生ということで、イエス・キリストの誕生はクリスマスで知ってますよね。でもキリスト教の誕生は、あまり分かってない、ウィキペディアにも書いてないというわけで、聖書から見たわけです。簡単にまとめると、キリスト教の誕生っていうのは世界の初めからの神の計画そのもの。私たちのキリスト教は、私たちのキリストはキリスト教の開祖という、お粗末な存在ではなくて、神と人間の断絶のあった世界の初めから命を捨てて私たちを救う、そういう計画で地上に生まれてくださった誠の救い主であるということを確認したんですね。今日はですね、そのイエス・キリストの地上の人生にこうフォーカスしてですね、私たちの人生に適応したいと思うんです。私たち聖書のストーリーはたくさん聞きますよね。そうなんだ、ああイエス様こんな奇跡するんだとかね、いろいろ聞くんだけど、それと私たちの人生とどういう関係があるのかっていうところのことを結構 ってなみたいな思うわけですよ。なのでこの地上人生をイエス・キリストの地上人生を本当の意味で理解するってことは実は私たちの命にかかってるわけですよ、クリスチャンなのに聖書は読んでる、そして聖書のストーリーも頭に入ってる、暗証聖句もできてる、でもそれが私たちの明日からの生活とどういう関係があるのかっていうところの答えがないとクリスチャンとしてどうなのかなと思うわけですよ。なぜならクリスチャンになると私たちの生活は信仰生活っていう呼び名になるでしょ。信仰生活っていうのはクリスチャンでない人からするとなんかこう修道院みたいにね、朝から晩までねお祈りして、そして聖書を読んでひざまずいてみたいなイメージがあるかもしれませんが、実は私たち普通に社会生活してるわけですよね。会社に行って人間関係で悩み、お金がないと月末に悩み、ね、夫婦関係、家庭の問題、子どもの教育、私たちはいろんなストレスの中で社会の一員として明日も明後日もし明後日も生きていかなければならない。そこで私たちはクリスチャンの人とクリスチャンでない人との違いをどこで見極めるのか。私たちに必要なのは聖書の言葉を実際の人生に提供させることですよね。それがないならば私たちは習い事のようになんかいいことをねなんかするというか、こう聖書教会に来て礼拝を守ってなんか牧師先生のなんかありがたいお言葉を聞いて、あなんか今日もちょっといいことしたようなそんな気分、なんかお賽銭を投げて帰るみたいなそんな感覚で私たちは日曜日お寺の代わりにまあ教会に来て、そして神様を拝んで帰る、そして明日からまた普通の生活をする。これ全然クリスチャンでない人と特に生活変わってない、ただ日曜日の朝の過ごし方がテレビを見るのか寝坊するのか教会に行くのかと違いぐらいな、そんなレベルなわけですよ。それだと私寝てますよ、教会なんか行きたくないですよね。やっぱり意味があってなんか実りがあって何か希望があって何か私たちの人生に意味があるから教会に来るわけですよ。これ意味がなかったら教会は潰れていいんですね。じゃ困りますよ。でもそういうことですね、事実ね。不必要なものを私たちは持ちたくないですよ。ということで私はクリスチャンですよ、異端ではありません。なので教会を残したいと思っていますので、聖書を正しく私は適用したいと思ってくるわけですね。じゃあイエス・キリストの人生をちょっと考えたいと思います。先週は誕生ということでキリスト教の誕生およびイエス・キリストの誕生のことをちょっと触れました。さっきも言いましたけれども、クリスマスになればイエス様のことは分かります、誕生に関してはね。でもそれ以降の人生に関して私たちはどれだけ知ってるでしょうか。12歳にイエス様はね、ヨセフとマリアと一緒にエルサレムに登りますよね、でもその時は行方不明になっちゃいますよね。でなんだか立法学者たちとなんかこう結構対等にね語り合ってるなんていうのが、福音書に書いてあるわけですけど、それ以外イエス様の幼児時代、少年時代、青年時代って知らないですよね。隠された過去みたいな感じですけれども、でもイエス様は実はその人となりはとても賢くて、真面目で、そしてどうも人望のある青年であったと思われる箇所がありますので、ちょっと開いてみましょうかね。聖書を開く勉強も実は兼ねてるんですね。皆さん頑張って開いてください。どうしても無理な人は聞いててくださって大丈夫です。また遠慮なく隣の人にどこって聞いてくださって OK なんですが、ルカの福音書の2章のですね40節、また同じ2章の51と52節なんですが、ルカの福音書2章40節と51、52ですね。はい、ではお読みしてよろしいですか。ルカの福音書2章40からお読みしますね。幼子、これイエス様のことですね。幼子は成長し強くなり知恵に満ちていった、神の恵みがその上にあった。次は2章の51、52ですね。それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。はい、イエス様はですね長男でした。長男って言ってもちょっと生まれ方は違いますが、イエス様は親を助け大工の仕事をして、そして長男として兄弟をまとめて、近所にも評判の良い若者だったとここで推測できるわけですよね。いや神の子だからその近所とか大工とかなんかあまりリアルなこう庶民的な話を持ち出してほしくないと思う方いらっしゃるかもしれない。それは幻想です。イエス様ちゃんと人間臭い社会に生きてたわけです。 それを私たちはまず受け入れたいと思うんですね、うん、でそんなイエス様が30歳になってナザレの家を出てヨルダン川で洗礼を授けている噂のバプテスマのヨハネっていう人のところにいきなり行くわけです。そこには理由があったわけですね。何でしょうか。はい、悔い改めのバプテスマを受けるということが目的でした。私たち先ほど信仰生活って話をしたんですけれども、クリスチャンになる前とそれ以降との生活をまあ私たちこうはっきり区別するわけですけれども、その信仰生活のいろはっていうのは、まあ、クリスチャンの方にはもう基本的な知識で今更と思うかもしれないんですが、ちょっと振り返って復習したいと思うんですよね。まず信仰生活というものに入るのに必要な最初の条件っていうのは何でしょうか。クリスチャンになるということなんですね。当たり前なんですが、じゃあクリスチャンになるっていうのは どういうことなんでしょうか、ね、パパッと答えられる方いらっしゃいますか。私答えちゃっていいですか。答えられないですよね、皆さんね、説教してるのにね。イエス・キリストをですね、自分の救い主として信じるというたった一つの条件で私たちはクリスチャンになるわけですね、うん、じゃあ救い主として信じるということは、じゃあ 何からの救い主としてイエス・キリストを信じるのか、うん、それは自分の生まれてから背負っている罪の性質っていうものからの救い主としてイエス・キリストを信じるということなんですよね。その罪の差がによって私たちは様々な人間関係の悩みを抱えるわけです。家庭も社会も混沌とするわけです。世界中が愛争って憎み合って自分さえ避ければ的戦争を勃発させるわけですよね。自分の罪の差がとそれによって犯してきた様々な罪そのもの、それを私たちが心から認めるべきなんですね。そして認めたらもう同じ過ちを繰り返すことは基本的にまあ愚かだということです。ですから完全にその罪を捨てて全く違う方向に方向転換することを悔い改めというふうに言うわけですよね。イエス・キリストは2000年の昔に人間が悔い改めて方向転換してね、新しい一歩を歩めるようにということで模範をご自分の人生において実践したわけですよ、ね、それがバプテスマのヨハネによる悔い改めのバプテスマだったわけです。一つちょっと聖書を開いてみましょうか。2箇所かな、後ろの方なんですけれども、第一ヨハネというところ、ヨハネの福音書とは別ですね。もっと後ろにヨハネの手紙ね、第1、第2、第3なんてあるんですけど、その第1ですね。諦めない方は大丈夫ですよ、聞いててください。第1ヨハネの3章の5節お読みしますね。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありませんというところですね。もう一箇所開きます。第1ペテロ、この1個前ですかね、うん、まあ、ペテロの手紙は第1、第2とあるんです。この第1の方ですね、第1ペテロのですね、2章の22節というところですね。第1ペテロ2章の22節、はい、私の方で読みしますね。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。はい、そうですね、イエス・キリストは罪のない人間だったわけです。処女マリアから聖霊によって生まれたイエス様ですよね。ヨセフとマリアの生殖機能を通さずに、処女の胎のみを通して神の力でこのように誕生されたイエス様は、私たちのようにアダムとエヴァ以来の罪が染みついているってことはなかったわけです。悔い改める罪がイエス様にはないわけですから、当然悔い改めのバプテスマって受ける必要はないわけですよ、イエス様はね。でも私たちの模範になるためにあえて受けられたわけです。そしてイエス様はバプテスマを受けてから水からこう上がりますよね。そしたら聖書に書いてありますよね、天から鳩のような形をした聖霊が下られた。それによってイエス様は父なる神様からさらなる力を受けて次のステップへ移っていくわけです。私たちも自分の罪の差がを思い知り、 罪が当たり前のように私たちの生活に入り込み、私たちの考えや行動や感情が好きなように支配されて、私たちは罪の虜になっている。そのことを私たちは認めて悔い改めるようにと聖書で私たちに勧めているわけですね。全面降伏するわけです。悔い改めることがもしできればね、私たちの心は砕かれ始めるわけですよ、ね、そうするとイエス・キリストを信じる信仰を表明したくなるわけです。そこでバプテスマを受けるわけですよね。それによって私たちは聖霊の力を私たちもイエス様と同じように受けることができる。自力ではできないクリスチャン生活、いわゆる信仰生活を一歩を私たちは歩み出すことができるわけですよね。じゃあイエス様はいきなり30歳になって家を出てバプテスマのヨハネのところに行って、私たちの模範としてバプテスマを受け、聖霊を受けられた。じゃあ次イエス様どこ行ったでしょうか。悔い改めのバプテスマを受けた後は聖霊の力を受けて荒野に行ってるんですね。荒野ね、あんま日本にはバンコクにもないかな、ね、民家もないお店もない人通りもない寂しい荒れ果てたところですね。逃げ場でありながらもまた逃げ場のない究極な場所だったんじゃないかなと思うんですね。イエス様はここで悪魔の誘惑を受けるという経験をするわけです。さてさて、じゃあ私たちの誘惑とは一体何でしょうかね、うん、誘惑ってこうもうちょっと分かりやすい言葉にしてみましょうか。私が考えたのはね、自分の密かに願っていることを実現する少々後ろぐらいチャンスっていうんですかね、わかります。自分の密かに願っていることを実現する少々後ろぐらいチャンス、うん、堂々としたチャンスじゃないんですよ、うん、ちょっと後ろめたいけどしたいなみたいな、うん、このきっかけでちょっとやってみたいなみたいな、そんなものが誘惑っていうんですかね。それはこうもうちょっと具体的なワードで言うならば、食欲、性欲、物欲、名誉欲といった感じでくくれるかもしれないですよね。イエス様は罪のない方だったわけですけれども、私たちと同じように限界を持った普通の肉体を持って生まれてくださったわけですよ。だから悪魔は何とか罪を犯させてキリストとしての立場から引きずり下ろそうと躍起になって得意の誘惑攻撃をこう仕掛けてきたわけですね。それをあえて受けて立ったわけです、イエス様はね。うん、イエス様は神の子だからね、うん、そんな後ろぐらいことに魅力を感じないし、簡単にそんな誘惑なんてね跳ねのけるだろうと私たちは聖書をスルーしがちなんですけれども、いえいえ、イエス様は先ほども言いましたけど普通にちゃんと人間臭い社会に30年間生きてきたわけですよ。そして男性なわけですよ。そして貧しかったわけですよ。長男としてのプレッシャーもあったかもしれない。いろんなことがあったと思いますよ。生きている限り誘惑のない人生というものはありえないわけですね。聖書にこういうふうに書いてあるんですね。もうちょっと開けていいですか。ペテロよりももうちょっと前にヘブルというところがあるんですが、ヘブルの4章の15節というところですね。ヘブル人への手紙の4章15節というところを読みますね。私たちの大祭司は、これイエス・キリストのことですね、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。うん、イエス様は私たちと同じ経験をしてくださった。要は雲の上からの高みの見物ではないわけです。だからリアルに私たちの模範となることができたわけですよね。うん、じゃあ最初の誘惑は何ですか。皆さん覚えてます。イエス様はまずお腹が空いてきちゃったんですね。ああお腹空いたな、ね、40日断食してれば当然ですね。私なんか最高2日しか持ってないんですけれどもね、うん、でも荒野だからコンビニもレストランもないし、多分イエス様お金もなかったと思うんですよ、うん、お腹が空くとですね、断食の祈りに雑念が湧くものなんですね、うん、きっとイエス様もちょっと食べたいものを想像したんじゃないかなと私は思うんですね、うん、そこで弱いところについてくるのが悪魔のお仕事ですよね、うん、この石をパンにして食べたらと優しく囁いてくるわけです、うんうん、皆さんこの誘惑の箇所を読んで、石をパンにするぐらいいいんじゃないのって思いません？私思ったんですよ。いいじゃん別に、ってね、世界がひっくり返るわけじゃあるまいしって、パンぐらい地味でいいんじゃないのなんてね、豪勢なね、どこどこの宮廷の料理とか言ったらちょっとあんたと思うかもしれないけど、パンぐらいいいじゃんみたいな思ったわけですよ。でもイエス・キリストの地上人生は何の目的があるってさっき私申し上げたでしょうか。私たちの模範と なるためだったわけですよね。私たちクリスチャンがイエス様の地上人生を聖書から見て、何が人生で大事なのかということを私たちが正しく理解することはイエス様望まれたわけですよ。そして私たちが本当の意味で正しく人生を歩むことを神様は望まれたわけです。ですからイエス様はパン一つであっても自分のために奇跡を行うことはなされなかった。それはどういうことかというと、自己満足自己実現を最優先にされなかったということなんですよ。だからといってイエス様はパンが実は好きではなかったとかそういうことではないですね。禁欲主義だとかそういうことでもないです。この場合は悪魔の誘惑、誘惑ってさっき言いましたよね、ちょっと密かに願っている少々後ろぐらいチャンスって言いましたよね。これまさにそうですよね、うん、これパンに変えちゃったら誰も気がついてないけど、イエス様はちょっと両親絶対痛むと思うんですよ。そうでしょ、うん、パンが悪いんじゃないんですよね。そのチャンスを誰が提供してるかってところに問題があるわけですよ、うん、この場合いわゆる悪魔の誘惑に屈して欲を満足させるってことは虚しいんだよっていうことを私たちに教えているわけですよ。はい、次はどんな誘惑でしたか覚えてますか。神様を試しなさい、こっから飛び降りて、でも神様が守ってくれる、天使たちを使って守ってくれるっていうのをちょっとやってごらんなさいよ、あなた神の子なんだからっていう誘惑です。これは、まあ、その次の支配欲を刺激する誘惑、世界全部あなたにあげる、私を拝むならっていうのと同じで、聖書にはさらっと書いてあるんですけれども、私たちこれいつもどうやって読んでるでしょうかね。いや次の章まで読まなきゃいけないから急いで読んじゃう、読んじゃうってババババって私はスルー、私たちはスルーしてね、うん、自分のその課題の聖書をとりあえずこう通読するみたいな感じで割ってしまうかもしれないけれども、実はこれね皆さん想像してみてください。 3D の映画でも 3D の映画ってたかたかこのぐらいの角度ですよね、私たち座っててね。でもこれ360度かなりリアル、美しい映像、私たちの弱い一番欲しいと思っている欲がリアルに浮き出るような、荒野であることをまるで忘れてしまうような、そんな映像が次々と出てくるように錯覚させる悪魔は、そんなことが簡単にできますね。そんな映像が繰り広げられているイエス様の甘い誘惑、私たち人間だったら簡単に負けてしまうようなね誘惑方法をおそらく悪魔は使ったと思うんですね。けれどもイエス様は神様の言葉、すなわち聖書が霊の糧であるということを宣言しました、ね、食欲ばかりに意識を集中させることのないように聖書の言葉も大事だよって考えを切り替えてきました。そして先ほども言いましたよね、誘惑に屈した不自然な欲を満足させることは虚しいということを私たちに教えているんですね。そして次の誠の神を試すという誘惑、これはですね自分が神の子であることを見せつける誘惑、十字架にかかった時もそうなんですけど、お前が神の子なら飛び降りてみろと、そこから降りたら信じてやるからって律法学者たちが言うわけですよね。できるんですよ本当は、そんなことひょひょいのひょいで、うん、でもそれをあえてなさらない、この誘惑もそうでした。誠の神を試すということは神を侮るということですよね。イエス様は十二弟子をこの後選ぶんですけれども、十二弟子に悪霊を追い出す力を授けたって書いてありますよね聖書にね、うん、で最初はもう悪霊がバンバン追い出される、追い出せるから、もうイエス様すごい、イエス様の名前を言うとどんな強い悪霊も追い出されちゃうんですよって喜んじゃう弟子たち。ところがある時には追い出せなかったことがあるんですよね。それでイエス様はいない時に起きたんですよね、うん、そしたら、はあ、なんて不信感なんだってイエス様頭を抱えるわけですけれども、その時の悪霊追い出しの失敗の原因はこれだと思いますね。イエス様が神の子であることを見せつけようとする誘惑を悪魔から与えられたのと同じで、ああ私たちは十二でした、イエス・キリストが特別な力をいただいている、その邪心が出てくるわけですよ。イエス・キリストだけは輝くように、神の力だけは輝くように私たちは表明できない願うけれども、その思いの底には私がやったのよ、私が悪霊を追い出したのよ、それを私たちは示したい、認めてもらいたいという欲が私たちの中にあるんですね。神 の名ではなく自分の名を高めるという誘惑なんです。それに弟子は負けて悪霊を追い出せなかった。そして最後の支配欲ですよね。私を拝んだらこの見える世界全てをあなたにあげるという誘惑ですよね。うん、これは物欲や支配欲と引き換えに魂を売り渡すってことですよね。映画のホラー映画かなんかでね、悪魔に魂を売り渡すったら、なんじゃそんなことなんでするんだと思うかもしれないですけど、先ほど言ったように 3D の360度甘い誘惑の中で魂を売り渡すことは、サタンは見つかりにも姿を変えることができると言ってますよ。美しいイケメンの青年天使が出てきて甘くささやいて360度甘いバラで、これは女性でいいイメージですよね、ごめんなさいね、男性はそんなバラなんて興味ないかもしれない、360度甘い香りがするようなね、そんな甘い世界の中でいいじゃないか、神もサタンも同じようなものじゃないか、さあこの世界を手に入れて世界一番魅力的な平山ヒロになっちゃえって言われたら、ああって思うわけですよ。やってないですよ私ね。うんうん、でもそういうことですよね。うん、でもその魂を引き渡すことはどんなに甘い誘惑であっても、結果的に私たちは真の幸せから程遠いということをイエス様は聖書から引用し、霊の目で勇気を持って断ち切ることをされたわけですよね。簡単に言うけどこれ大変なことだったと思うんですよ。私たちがクリスチャンになったら、さまざまな誘惑と試練に出会うことをイエス様はご存知でした。だからイエス様は先取りして誘惑に あわられた、あったんですね。そして私たちがもし誘惑にあったらどうやって対処したらいいかを先に経験して聖書を通して教えてくれるわけですよね。聖霊の導きと聖書の知識とが同時の私たちには必要なんですね。これがなければ私たちは自分では正しいと思っても実は正しくない、私たちの不純な動機から物事を選択している可能性が大きいということを私たちは学ばなければならないですね。まあ、こうやって聖霊の力を受けてですね、イエス様はサタンに勝利しました、おめでとうって感じですよね。そして霊的な目と心をさらに養ってイエス様は次のステップに行かれるわけです。次は弟子作りでしたね。イエス様の弟子ってね、私たち12人だと思い込んでるけど実は相当多かった、バプテスマのヨハネよりも多かった。そして後半になってたくさんの弟子たちがつまずくっていう中に12弟子は入ってないわけですから、相当な数の弟子がイエス様に付き従っていた。その中でイエス様は12人を選んだわけですよね。どういうことかというと、弟子作りで私たちが考えなければならないことは、私たちいつまでもお客様のようなクリスチャンではダメよっていうことですね。招く側、教える側に回る、ね、でまだイエス様を知らない愛する方々を導くお手伝いをするってことをイエス様は私たちに求めてるわけです。最終的に人の心を動かしたり信仰の決断に導くのは神様です。私たちにはできない。でも教会に誘ったりとか一緒に聖書を読んだりとか相手の神様への疑問などを誠実に答えていくということは私たちに託された役割なんですね。そのようにして集まった教会、こういう教会は神様の家族なわけですよ。いや誰がねお兄さんのお姉さんでっていうことは揉めないでほしいんですけれどもね、まあ、毎週会ううちに溶け込んで何でも話す関係になれるなら本当にそれ以上の喜びはないと思うんですよね。ただのおしゃべりのために集まるのは限界があります、ね、でもみんながイエス・キリストを指し示すそんな集まりがあるならば、そこには平安、喜び、希望があります。見た目はちょっとダサく見えるかもしれない、でもダサいところは変えればいい、でも芯を変えてはならない、うん、でも私たちどんなに努力しても時として裏切りとか嘘とか妬みや怒りから来る分裂とか深刻な問題は起きるかもしれない。イエス様も最愛の十二弟子に最後の最後で裏切られましたよね。ユダだけならまだしもペテロも他の弟子たちももう怖くて逃げ隠れしちゃった。誰一人イエス様の弟子として共に立ち向かう、口ではいいこといろいろ言った、でも結局イエス様と共に立ち向かった人は一人もいなかった。でもイエス様は怒ったですか、くさー3年間教えたのにバカだなあいつらはなんて言わない。イエス様は静かに弟子たちが回復するように祈りました。お母さんのマリアを思いました。そしてヨハネに託しました。強盗の一人を救いに導 導きました。イエス様は弟子を作った後、十字架にかかられるまで、あ、そうですね、強盗の一人を救いに導いたというところを私たちはどうやって考えたらいいでしょうか。私たち先ほど言いました、教会に集まる、牧師だけが聖書を教えるんじゃないですね。皆さんなんか誤解してるかもしれないけど、別に牧師は偉くないんですよ。この講談があるからいけないんだと思いますけど、これ高いと思うから壊しませんけれども、私たち本当は終わりになって聖書を語り合ったっていいわけですよ。ただなんとなく形的にこういう風にするのがなんとなく人間ってホッとするんですかね、まあ、自分が刺されなくてもいいとかね、気楽に聞ける、ちょっと眠れるとかね、うん、私たちちょっとなんか逃げ場が欲しいから、こういう形が安心するのかもしれない。これが悪いとは言わない。でもこれだとなんか、あ、牧師伝道してくださいよって、私たちもう仕事で忙しいから牧師フルタイムでしょって思うわけです。確かに牧師に託された責任はあります。うん、皆さんが仕事で責任を持っているのと同じように私たちも責任があります。でも皆さんも一言ではない。弟子というのは別に自分が師匠で、弟子お前ね、広い様とお呼びみたいなね、そういうことではない。私たち仲間を作る必要がありますね。イエス様につながる仲間を作る。その中では裏切りや悲しいこともあるかもしれない。でも私たちはその回復のために祈り、そして最後の最後までクリスチャンたち全力を尽くしてキリストのもとへ一人また一人で導く、そんな人生を送るようにイエス様は求めておられるわけですね。さあ弟子を作った後、弟子様は何をしたでしょうか。バプテスマを受けた、洗礼を受けた、荒野に行った、そして弟子を作った。その後何をしたかって、これメインストーリーですよね。うん、奇跡と神の国の宣教ですよね。うん、じゃあまず奇跡を見ますかね。はい、奇跡ってどんなことでしょうか。イエス様は基本的に空腹を満たして、病気の人を治して、死人を生き返らせるという奇跡をしたんですよね。奇跡っていうのは人々に希望を与えます、幸せをもたらしますね。でも一方では人々の欲を呼び起こさせるものでもあります。こんなこともできるんだ、イエス様のそばにいたら食いっぱぐれないぞ、思うわけですよ。ですからイエス様が男性だけで5000人の人にね、パンを5つ、魚が2匹の少年のお弁当をみんなのお腹いっぱいになるほどに増やしてくれたわけですよね。その時にみんながイエス様を王様にしようと担ぎ出す運動が起こりそうだったわけです、ね、このイエス様の奇跡を私たちの人生にどういうふうに当てはめたらいいでしょうか。ああ、私たちもクリスチャンになったら奇跡ができる、いや、するべきだみたいな考え方でしょうか。もちろん世界にはね、そのような特別な力を与えられた人がいないとは言いませんけれども、ここでイエス様が私たちに教えておられるのは、クリスチャンでない人ができないこと、でもクリスチャンならできることがあるということですよね。じゃあ何ができるでしょうか。愛ですね。まずは愛することです。私たちは愛してくれる人は愛せるんです。でも自分をよく思ってない人愛することは難しい。でも聖霊に満たされて、そしてキリストの模範を見ている私たちは、自分を憎く思っている人も愛することができ、そして許すということができるんです。私の知り合いに、一生懸命進学校まで行って勉強したのに、あるちょっとしたことがきっかけで、まあ、進学校はギリギリ卒業しましたけれども、憎しみで生きる術をなくし、大学も中退し、仕事もできない、薬を飲むように精神安定剤を飲むようになり、そして今ずっと、もう60代ですけれども、20代からずっと心の病と戦っています。その原因は憎しみです。許せない、許せない、許せない、もう許したらそんな昔のことなんて簡単に言おうものならパーッと怒る、お前には私の気持ちがわからない、もう大変です。マシンガンのごとくその人に当たってくるわけですよね。気持ちは分かりますよね。私たちも少なからず人を憎んだことはあるんじゃないかと思うんですね。私たち自力ではできない。でもイエス様の模範に習い、そして聖霊の満たしを受けたならば、私たちは敵をも愛することができるとイエス様約束してくれてるんですね。これが奇跡の一つです。でも時としてクリスチャンの優しさを逆に利用しようとする人も出てきます。 イエス様が良かれと思ってみんながもう倒れそうになって空腹になってる時にみんなのことを思って幸せのパンを増やしてあげたのに、それによってみんな食いっぱぐれないとその先のことまで勝手に考えてイエス様王様として担ごう、イエス様を利用しようとしたわけですよね。それと同じように私たちクリスチャンの優しさをいいように利用しよう、自分の益のために利用しようとする、まあ、悪人の働く人も世の中に出てきます。イエス様はそこで何と言っておられるでしょうか。蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。イエス様は王様として担がれそうになった時に寂しいところに一人で退かれた、書いてありますね。私たちも本当にすべき時に私たちは誠実を尽くす、このすべき時かすべき時じゃないか、これは祈るしかないですね。イエス様は毎朝暗いうちに一人で寂しいところに行って父なる神様に祈ったとあります。そして祈ると聖霊に満たされて元気になって、よし行くぞと弟子に声をかけて次の行動に走るわけです。ある時は聖書に書いてありますけれども、多分マルコの福音書だったと思いますが、まだまだ癒されたい人が村にいっぱいいる、その村のどこかで、まあ、一泊したわけですよね。イエス様朝暗いうちにお祈りして戻ってきて、弟子たちが、はあ、イエス様まだ待ってます、たくさん癒されたい人がいますって言ったら、いや私は次の村に行かなければならないって、彼ら置いてっちゃうわけですよ。もちろん追いかけられる人は追いかけてって、そっちの村で癒されたかもしれないですけれども、ある意味ちょっと冷たいですよね。まだいるのに100人ぐらいちゃちゃ直しちゃってよみたいに私たちは思うわけですよ。でもいや私は次の村に行かなければならないと言って、ある意味冷たいと思われるような選択をイエス様はしておられる。それはなぜですか。父なる神様に祈って示されたことを最優先事項として行動しているわけです。これが私たちのこの前線で働くもの、この人間社会で生きるものの知恵なんですね。いいと思うから何でもやる、クリスチャンだから許さなくっちゃ、愛さなくっちゃ、親切にしなくちゃ、いいことしなくっちゃって言って、いいことばっかりやってたら私たちお金もなくなるし力もなくなるし、自分がカラカラに乾いて何のために私は生きてるんだろうってことになるわけですよ。蛇のように悟く、鳩のように素直にというのはイエス様を見ましょうということです。イエス様は時としてちょっと冷たいかなと思う言葉を発し、ちょっとどうなのかなって、無責任じゃないのと思うような行動を取ったりするわけです。でもそれにはちゃんと意味があるわけです。人間は常識で考えますから、これをしたら当然これをしてくれるだろうというものがあるわけです。神様にはそんな常識通用しないですね。それは人間が勝手にこの社会の中で作り上げた自分に都合のいい常識なわけですよね。でもそれを神様の動きに当てはめてはならない。神様には神様の常識があり、私たちは神様に作られたものです。何よりも神の常識を優先し神の知恵で動くときに私たちの人生はすごく整理されていくということを覚えたいと思うんですね。イエス様でも精力的に過ごしましたよね。だからどうしても祈る必要もあったんだと思います。夜はこんなくたくたで熟睡爆睡ですよね。だから朝はどうしてもこんなヘロヘロな状態になってふぬけだったわけ、とてもキリストとは思えないような姿で祈る必要があったわけです。私たちも疲れます ね疲れたら、ね、栄養のあるものを食べて運動してと思いますけれども、何よりもやっぱり祈ること必要だってことを教えられますね。私は正直ローマ帝国の、ね、時代に生きてはいませんでしたから分かりませんけれども、この聖書を読んで思うのは、本当は群衆たちは潜在意識下ではいろいろ分かってたと思いますよ。まあ、相当その知識のない知恵のない人はまあ分かんないかもしれないですけれども、ローマ帝国の横暴さ、立法学者の教え、人間臭い自己中心的な、そして言葉と行動が伴ってないその教えの矛盾とか、人間社会がちぐはぐであることを私はどこかでみんな感じてたと思うんですね。現代の私たちもそうじゃないですか。どこかで私たちこの世界がおかしいこと分かってるわけです。でも私たちは大人ですよね。そして常識があります、学識があります、理性があって和を保つことを大事にしてるわけですよね。妥協しすぎることなくこの社会の波に乗ってうまく世の中を乗り越えていきたい、平穏無事に成功していきたいと私たちは無性にいことをいつも考えているわけですね。イエス様の地上人生は私たちの模範としての実践だと先ほど申し上げました。私たちはですね、イエス様の歩みを聖書からしっかり学んで胸に刻む必要があります。神を神として認めること、霊の目で周りを見ること、踊らされることなくでも自分らしく生きるときにイエス様のようになっていく、これが私たちの本当のビジョンですね。 皆さんのビジョンは何でしょうか、ね、部長職を狙ってますか、社長か、起業をすることなのか、ね、ファッションモデルで有名になることか、もう私今更遅いですけれども、ね、もしかしたらリタイアした後も心配のない貯蓄をある一定額まで持つこと、そんなことがもしかしたら私たちの夢でありビジョンであるかもしれない。でももしそれだけだったら、それがいけないとは言わない、聖書で勤勉であることはいいことだって書いてありますからね。でももしそれだけが私たちの夢やビジョンや目標であったならば、それはそれを叶えた時に私も経験しましたが虚しくなります。何のために生きてるんだろう、あもう手届いちゃった、こんな夢のために私は生きてたのかといって、私たちはその空白の人生に生きる意欲をなくすわけですよね。でも私たちのイエス様はビジョンの最高目標として十分な方ですね。なぜなら栄光に包まれた方です。私たちが本当に望んでいる、私たちは自分が認めてもらいたい、私たちが栄光に欲することですよね。今地上人生で私が栄光に欲することを望んだらそれは高ぶってると言われます。でも最終的にイエス様に似ていること、ね、人間が私は神になりたいって言ったらこれすごい問題なわけですよ。でもクリスチャンがイエス様のようになりたいっていうのは全然これ問題ないと思いません？理想的なんですよ。聖書でそうありなさいって今日の第二コリントで3章18節でも言ってるわけですよ。私たちは栄光から栄光へと姿を変えてイエス様のようになっていく。これは別に私女がイエス様に男になっていくとかそういうひげが生えてくるとかそういうことではなくて、イエス様のように栄光に包まれた人生を私たちは歩むことができるということなんですね。本当はローマ帝国の時の群衆が、そして現在の私たちがこの社会はおかしいなとか、あの時の立法学者に言ってることはおかしいなってどこか潜在意識下で分かっているように、私たちの心の奥底も神が作ったから私たちは神を求めてるんです。神の栄光に良くすることを本当は望んでるんです。でもこの360度バラ色の 3D の悪の映像によって私たちはそれを常識と思い、そしてそれが全てであるように思う社会の中で日々生きているわけです。1週間に1回の教会の礼拝よりも毎日の職場の方が私たちに影響を与えるわけです。だから私たちはそっちの方に魅力と価値を見出してしまう。しかし私たちは蛇のように悟く鳩のように素直でありたい、それを一生私たちは追い続けるんでしょうか。世界で一番有名な社長になって幸せになれるんでしょうか。私たち今考えなければならないことを考え決断したいと思います。イエス・キリストを追いかけましょう。生き生きと第一線で活躍するためには信仰を捨てることがいいことじゃない、逆にイエス様を一番とすることが大事だということを覚えたいと思うんですね。来週はですね、呪いの木というね、あ怖いことは何もありませんよというテーマで分かっちゃっていきたいと思いますので、ね、楽しみにしていてください。ではお祈りいたしましょう。愛する父なる神様、感謝いたします。今日はイエス様の地上人生を通して私たち人生でどう生きていったらいいのか、あなたの模範を見させていただきました。限られた時間の中での限られた聖書箇所でありますが、どうぞお一人一人に主から気づきを与えてくださいますように。そして1週間の目指すべき目標、あなたと本当に近い関係になって、そして一歩一歩主の光に照らされながら誠実に、そして成功の人生を歩むことができるように導いてください。お一人お一人の祈りに今日も応えてください。具合の悪い方、痛みを覚えておられる方、悩みのある方、経済的問題を抱えておられる方、将来の不安があるでしょうか。お一人お一人の深い悩み、ここでは言えなくても、またどうしたらいいかわからなくても、主がご存知で主が寄り添ってください。そしてこの1週間、温かなあなたの懐の中で答えを見出し、解決の糸口を見つけ、聖書を大事にし祈り、聖霊に満たされた1週間を送れるように助けてください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。